やがて、たよ子も帰ってきて、みんなは、東京からおもたせのお寿司を芝生の木陰へ持ち出して食べた。生まれつき善良さと悪意のない観察眼と半ばずつない混ぜながら愛想よく多代子が若い女客をもてなしている。小夜子は時々「まあいい気持ち」とか「ここ砂地でも花が咲いてようございますわね」とか言いながらこだわりのない様子でそのもてなしを受けている。一休みなすったら、ちっと海岸を歩いていらっしゃいましな、とたよこが言った。大した景色でもないけれど、江ノ島がついそこに見えますし、気が晴れ晴れいたしますよ。今日なんかもう入れそうだな。冗談じゃない、純介さん。ダメですよ、そんな。ももちゃんもご一緒して、ね。純介は誰にともなく、少し歩いてこようか、と立ち上がった。さよこもたもとを揃えるようにして立って、おいでにならない？ももこを顧みた。後から行きますわ、私。これから大いに腕のいいところお目にかけなけりゃならないんですもの。じゃ、大抵あの橋をまっすぐ出たところあたりにいるから。二人は庭から木戸へ出て行く。たよこはじっとそれを見送っていて、何か言おうと振り返ったら、もうその辺に桃子はいなくなっていた。黒と白とのそのまだら犬は、ちっとも訓練されていない野放しで、桃子が放る枯れ木の枝を追っかけて、その方へ駆け出しはするけれど、それをくわえて戻ることは知らないで、やたらにそこらの砂を蹴り立ててふざけている。先へ先へと小枝を放りながら、最後の砂丘を犬と一緒に勢いよく駆け下りて、顔にかかる髪を払いながら見ると、小夜子の紫の姿と純介とが、本当に向こうの約束の暴風よしずのところに見えた。桃子は来てよかったと思った。小夜子がこちらを見つけて手を挙げた。桃子も手を振って答え、だんだん近寄ると純介が、一吹き高く口笛を吹いた。マダライヌは背にうねりを打たせてかけてゆく。遅かったわね。さよこがそこへ座って桃子にすぐ言った。お待ちしたわ。ごめんなさい。その代わりおいしいおやつが待ってるわ。俊介はマダライヌの前足を片手で一足につかんでは、脚力のようなことをしているのであった。これお宅の犬？ご近所のなの。タバコの煙が目に入るのを避けながら、なお純介は何とも言わず、女たちからは横向けの姿勢で犬と遊んでいる。そのそぶりからは、桃子の直感に映ってくる何か苦しいものがある。今の小夜子が来た時より余計自分にものを言うようになっている。そのことも何か桃子に苦しかった。二人が連れ立って芝生の外れに現れたとき、予感が全身を走って、それは桃子を動揺させたのであったが、こうして小夜子が自分の方へ寄り向かった面持ちでいるのを見ると、桃子は、それはやはり純介のために寂しく思わずにいられない気がするのであった。小夜子は三人連れで戻ってきた若い心のそんな微妙な影にはまるで心づかず、アルバムを持ち出して中学生姿で自転車を持っている自分の息子たちと純介との写真を小夜子に見せたりした。小夜子は昼間と同じような静かな愛嬌よさで、そんなものを眺めたり、多代子の言葉に応接している。小夜子とすればそうしているしかないこともわかるのであったが、その落ち着きに小夜子として全く傷つけられているもののない、いわば零老無垢な薄情さのようなものを桃子は感じ取るのであった。翌朝、桃子はその海岸からまっすぐ丸の内の勤め先へ行った。二日続いた休日の後、なかなか多忙で英文速記も何通かあった。昼間になると純介のことが気にかかった。海岸で犬の前足を捕まえて遊んでいた純介の横顔が彷彿した。すぐ電話をかけてきたりしない気持ちの答えも、桃子はその人らしく思うのであった。 4日ほどして、純介が誘って外で夕飯を済ましてから、二人は C の若葉、菓子の若葉、楓の若葉、さまざまな変化を持った新緑の柔らかな重なりをアーク島で照らしている日比谷を抜けてしばらく歩いた。ももちゃん、当分あっちから通うのかと思っていた。そんなことしないわ。汽車まるでひどく混むんですもの。それもそうだね。大井なんかのブリッジには朝下駄が落っこっているそうだから。この間うちのことには触れず、純介はずっとなんとない世間話をしているのであったが、ふっと、どういうもんだろう、と言った。男と女といろいろの感じ方が違うのは当たり前だが、何か時代によって特別違いがひどくなるようなことがあるんじゃないか、どう思う？桃子が答えるのを待たずに純介は、例えば結婚なんかについて、いや結婚というより妻というものについてかな。今若い男はこれまでよりどっか違った人生的な気持ちで考えているんだと思うな。元永続的な工場の理想で結婚とか家庭とかいうものを考えた、そういう部類のいわゆるマシな若いものは、今頃ずっと切迫した気持ちで、一方、いつ中断されるかもしれない生命ということを考えて、そして妻というものを考えてると思うんだ。うまく言えないが。細かい砂の敷いてある小道を歩きながら、純介は自分のしていることを心づかないで、偶然手に触れたヒマラヤ杉の青目の一つをむしった。わかんないかい？ね、一刻先のわからない生命だという気持ちは現実に強く作用するからね。享楽的になっているとか、無理想になってきているとか言うけれど、それは一部さ。いつの時代だってそうなるものはいるんだ。そう喋りはしないけれど、もっと深く感じているいいやつが男の中に案外いる。そういう男は、現代に家庭の安定というような浅いところで妻を感じていやしないと思う。もっとむき出しに時代の運命の荒っぽさを見て、その苛烈な人間の運命への母性的なものとして妻を考えると思う。純介の顔の上には、あの時海岸で犬と遊んでいた時のような、それをもっと濃くしたような寂しさと熱情の入り混じった表情が広がった。女の人はどうも違うらしいね。女の人はこの頃、いわば日常的にますます安定に執着してきているんじゃないかな。男のそういう心と逆に言ってる。この間うちからの小夜子と純介とのすべてのいきさつが、桃子の心の中ではだんだんとうなずけてくるのであった。時代の不幸なんて妙なところにあるね。桃子は海岸の家へ行った晩、母の多代子が珍しいこんな差し向かいの折にというふうで切り出した言葉を思い出した。それはこの前おばが来た時、桃ちゃんもそろそろお家にいらっしゃるようにしなくてはね、どうしても近頃はああやっていらっしゃるとご縁が遠くなりがちですからね、といったことを自分も賛成の意見として話したのであった。親や娘たちもこの頃は妙な焦り方をしている。そこに何かいつまでも変わらない女の惨めさと、その惨めさからの飾られた計算があるようで、桃子は悲しかった。ね、純介さん、そう思わない？そういうこと、みんな女が男の人と本当に同じ感覚で、歴史の全体の断面を自分のものと感じるところまで行ってないからなのよ。自分一人の幸不幸でだけ分かって、なんだか時代の不幸というような感覚まで行ってないみたいなんだもの。違うかしら。長い間黙って歩いていて、純介はぽっつりと、愛すということを女はどう考えているんだろう、と言った。それはほとんど自分自身に向かって聞くような沈んだ調子である。桃子の胸を深い鋭い痛みに似たものが走った。こんなに近い近い自分たち二人の男と女。 そしてまた、こんなに遠くもある自分たち二人の男と女。これもこれとして、一つの全き愛とどうして言えないことがあるだろう。桃子はそう思い、自分たちの靴に踏まれて鳴る細かい砂の音を聞くのであった。定本、宮本百合子全集第5巻、新日本出版社。1979年、昭和54年12月20日、初版発行。1986年、昭和61年3月20日、第5刷り発行。親本、宮本百合子全集第5巻、川出書房。1951年、昭和26年5月発行。初出、婦人朝日。1940年、昭和15年7月号。